聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はルカにいる福音書4章42節から44節、新約聖書の109ページです。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げしなせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。以上です。役員飲食式を行います。
聞きました。その始まりのところ42節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。朝になるとというふうに始まっています。この直前に述べられていたことというのは、前日の安息日の午後にイエスがシモン・ペトロの家に招かれて、でまずはその家のペトロの姑を癒されたこと、そしてそれに引き続きまして、夕暮れになって安息日が終わると夜の足元が悪い時間帯であったにもかかわらず、大勢の人たちがペトロの家にとどまっているイエスのもとを訪れて、彼らの間にいたさまざまな病気や心の病に苦しんでいる人たちの癒しを願うという出来事でした。イエスはそんなふうに願う一人一人の上に手を置いて癒してくださったのですけれども、そんなふうなことをなさっている間に東の空がしらじらと明け染めて朝になったものと思われます。イエスの癒しの働きというのが、実に暗い夜の間を徹して行われた徹夜の技であったらしいことがここで伺われるんですけれど、夜が明けるとすぐにイエスはペトロの家を出て行かれ、人里離れた寂しい場所へと向かわれたとここに言われています。神様との祈りの時を遮られたくないという思いが終わりだったためです。イエスの方は祈るために寂しい場所に出て行かれたのですが、その一方で群衆はなおイエスを必要としていました。日が昇ってからペトロの家に押しかけ詰めかけて、イエスがもはやそこにはおられないと知ると、町の人たちはイエスを探し始めます。やがてとうとう荒れ果てた寂しい場所で祈りを捧げておられるイエスを発見するんです。イエスのもとまでやってくると、町の人たちはイエスが自分たちを離れて遠くに行ってしまわないようにとしきりに引き止めた、そういう出来事が今お読みしたところに述べられていました。でこの群衆がイエスを引き止めにかかった理由というのは明らかだろうと思います。それはイエスが本当に有能な、また万能な癒し手として彼らにとって極めて役に立ってくださったからでした。このような癒し手が自分たちのすぐ近くにいてくだされば、どんな病気もまた心の病も悪霊の技も恐れるには及ばない。困った時には この方を頼ればよいという思いから、このカファルナームの町の人たちは熱心に主イエスを引き止めにかかったのでした。主イエスはそんなふうにです、この町の人たちから働きを大いに認められて、ぜひこの町に滞在してほしいと求められます。人間的に言えば、このシエスでのカファルナウムでの働きというのは、大きな成功を収めたと言ってもいいかもしれません。で、実はこの福音書に書かれている順序とは違う、順序が前後しているんですけれども、ナザレの街道でもうすでに聞いたところですが、シエスが故郷の人たちにお語りになったときにです、あのナザレの人たちはカファルナウムでの出来事と同じようなことを自分たちの間でもしてほしいと、そういうふうに言うのだろうとイエス様がおっしゃったという記事が出ていました。つまりそれはどういうことかというと、今日私たちが聞いているこの出来事がすでにもう噂となってナザレの人たちの耳に届いていたということになるだろうと思います。今日は4章の終わりのところを聞いていますが、4章の23節のところでシエスがこんなふうにおっしゃるんです。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分自身を治せということわざを引いてカファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いない。ここに言われているこのカファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたがというのが、実際には今日私たちが聞いているこの出来事であるわけです。ですからルカによる福音書では言ってみると時間の流れから言うと逆転させて書いてあるということになります。ナザレの街道でイエス様がおっしゃったことの方が先に記されている。でも実はあの時ナザレの街道でシュエスがおっしゃったことというのは、今日のところでシュエスがカファルナームの人たちから大いに頼りにされて自分たちの元から離れていかないでほしいと願われている、その噂のことがあのナザレの街道で言われているわけです。でするとです、このルカによる福音書では今日聞いているカファルナームの出来事、それからナザレの街道での出来事を実際に出来事が起こった順番を変えて、わざとナザレの街道の出来事を先に、そして今日の出来事を後に記しているということになります。一体なんでルカはこんなふうにわざと順序を逆転させるような書き方をしているんでしょうか。でそこでふと思い出されることがあるんです。でそれはこれもこのルカによる福音書の最初のところに言われたことなんですが、ルカはです、自分は主イエスの事柄について詳しく調べているので、その調べたことを順序正しく書くことにします、そういうふうに言ってるんです。特に、開かなくても結構ですが、この福音書の1章3節のところです。ルカはこんなふうに言ってました。ところで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカはです、この福音書を表すにあたって、特に順序正しく書き記します。で、そう最初に宣言してるんです。で、そのルカの最初の言葉を聞けばです、 何も考えずに思うなら、普通なら出来事の起こった順番に、つまり時系列の順番に従ってシエスの出来事を記していきますって言ってるように聞こえるんです。でも実際には今日聞いているみたいに、時間の順序とは違う仕方の順序でシエスのなさった事柄が記されているということを確かめることができます。一体これどういうことなんでしょうか。ルカが考えている順序正しさというのは、出来事が起こった順番にということではなくて、何か別の順序というのを考えているということになるんでしょうか。でどうもそうのようなんですね。でそれならば、ルカが考える、ルカが言う順序の正しさってどういうことになるんでしょうか。でこれはごく簡単に言いますと、神様が最初に私たち人間に約束してくださっている御言葉がまず初めにあって、その神様が約束してくださった通りに物事が実現されていくということであるようなんです。でどういうことかと申しますと、このルカによる福音書を読んでいますと、シエスがまずバプテスマのヨハネから洗礼を受けになって、で最初はそれから荒れ野で悪魔から誘惑をされて、シエスご自身がこれからは悪魔や罪や死の勢力と対決していくんだということをはっきりさせて訓練を受けになる。でその後いよいよいわゆる交渉外と呼ばれるシエスの救い主としての活動が始まっていくわけなんですが、実はその交渉外の一番初めのところでシエスは故郷ナザレの街道に入って行かれる。ルカによる福音書はそういうふうに語っているわけです。でこれは時間的に最初にナザレに行ったというのではもちろんないわけです。時間的なことを言えば、先にカファルナウムで多くの人たちを癒すということをイエス様もなさっていて、そしてその噂がナザレにも伝わっていたということが起こっていたわけですから、時間的にはナザレの出来事の方が先に起こっているのではなくて後にあります。しかしルカはシエスの出来事を語るにあたってナザレの街道の出来事からスタートするわけなんですね。でなぜそうなっているのか、それは実はナザレの出来事を思い出してみたいのですが、あの回廊で一番最初に何が起こっているかというと、シエスがイザヤ書の巻物を手渡されて、それを朗読なさるということが一番最初に起こっていることです。そしてイザヤ書の巻物といってもかなりこれ後ろの方なんですけどね、61章だったと思います。そんなんですから巻物って開いたままじゃ渡せませんから、閉じた状態で普通渡されるわけですが、それをシエスがその後ろの方を読みになるというのは、わざわざこう太い巻物をぐるぐるぐるっと開いていって後ろの方まで行かないとあの場所って読めないわけなんですが、シエスはわざわざそこを選びになってお読みになり、そしてここに記されている神様の約束というのが、今日あなた方が耳にしたこの時まさにここで実現しているのだというふうにおっしゃったというのがナザレの出来事で最初に起こっていることです。つまりシエスが交渉外の中でなさる活動というのは、すべてシエスご自身の突然の思いつきであったり成り行きによることじゃなくて、そうではなくて、これは神様の御心のうちにあって、すでにあなた方に知らされている神様のご計画が、一つ一つ、シエスを通して、叶えられ、実現されていくことなんだ。 そうシエスがナザレで教えてくださったことというのが実は交渉がの一番最初に語られていることなんです。ルカが順序正しく私は記しますと言ったときに、それは神様のご計画が最初にあって、そのことをあなた方にも旧約聖書を通して語られていたのだ。そしてそういう神様のご計画の順序に従って一つ一つのことが持ち運ばれていく。でそう言いたくて、わざわざナザレの出来事が時間ではカファルナームより後に起こっているにもかかわらず、ルカによる福音書では先に記されているわけです。でそうであれば、今日の箇所でのシエスと、町の人たちのやり取りを理解するためにも、もう一度実はあのナザレの街道でシエスがおっしゃった最初の言葉に立ち戻って、シエスが何と言っておられたかということを思い返してみたいんです。ルカによる福音書の4章の17節から19節をお聞きします。107ページから108ページに渡っていくところです。ルカによる福音書の4章17節から、預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。そして主イエスはここでおっしゃるんです。この今あなた方が聞いたこの言葉というのが、あなた方が耳にしたこの時、まさにここで実現してるんだというふうに続いていきます。このところで実現されるのだと、シエスがイザヤ書の言葉を通してお語りになっているのは、神様の霊がシエスをお使わしくださった。そしてそれは、貧しい人々に福音が語りかけられる、そのためであって、その福音が知らされることで、囚われている人はその囚われの状態から解き放たれていくようになるし、神様のなさりを見ることができずに悲しんだり苦しんでいる人には、神様のなさりをが分かるように目が開かれる。そして圧迫されて、もはや自分にはこの地上に居場所がない、そう思い込んでいる人には、あなたはなおそこで生きることができるのだと、居場所が与えられて自由なものにしてくださって、神様の恵みの訪れが聞かれるようになるためだ。で、それがイザヤ書の中に語りかけられていることで、まさにそれがここで実現してるんだとイエスもおっしゃったんです。神様がシエスを油注がれた方、救い主メシアとしてこの世界に送ってくださって、私たち一人一人と出会ってくださる。その時そこで起こることは何か。それは囚われ人が解放され、見えなかった人に御業が分かるようにされ、圧迫されている人が一息をついて自由にされ、神様の恵みが今ここにやってきていると、救いの御業を感謝し喜んで讃えるようになるということなんです。で、この神様の約束が、あるいは神様のご計画がシエスの出来事の一切の出発にあるんだということを言うために、ルカはわざと時間的に前後することはもちろん承知した上で、ナザレの出来事を最初に記したんでした。 そしてそのナザレの出来事に続く4章の記事、まあ、今日も4章の最後のとこですけど、この4章で何が起こってるかというと、カファルナウムの回廊でまず悪霊に取り憑かれていた男の人から何の傷も負わせないでイエス様が悪霊を追い出してくださるということが最初に起こっています。そしてその午後にはシモンの家で姑を捉えていた熱をイエスが叱りつけて熱病を去らせたということが起こっています。でさらに夜になって町中の人たちの病気や心の病の苦しみ一つ一つに手を置いて癒しをなさったという出来事が記されていたんです。でつまりイエスがこのあとさまざまな人間の問題に立ち向かってくださって癒しを与えてくださった一つ一つの出来事にというふうに続いていくわけです。でこのカファルナウムの町の人たちはそうやってシエスによって引き起こされた出来事を自分本位の自己中心的に受け取ったのでした。そしてこういう不思議な力で病気や悩みを追い出してくださる方を自分たちのもとに何とかして引き止めようと考えたわけです。それが今日の場面です。しかしシエスの見業というのは癒しの技というのは単純に病気が治ったり悩みや嘆きがなくなったりするそれでいいというのじゃなくて、実はナザレの回廊でシエスがお読みになってイザヤ書に言われてたんですが、神様の恵みがここにやってきている、そのことが明らかに知らされるというところに目的があるわけです。それでシエスは今日のところで引き止めようとする町の人たちに向かってこうおっしゃるんです。43節です。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。カファルナウムの人たちは自分たちの病気や悩みや問題を解決してくれる限りにおいてシエスを大いに歓迎して頼りにして引き止めようとしました。で、町の人たちからそんなふうに受け入れられたわけなので、上辺の見たところではシエスのカファルナウム伝道は大成功を収めていたように感じられるかもしれないんです。でシエスが仮にこのままこの町にとどまれば町の人たちにとって本当に喜ばれることになったでしょうし、シエスも大事にされて、最近の言い方で言うといわゆるウィンウィンの関係がそこに生まれるようになると考える人もいるかもしれません。でもシエスはそんなふうに町の人たちの大歓迎の中に安住なさろうとは思われないんです。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、そうおっしゃってシエスはこの町にとどまり続けることをよしとなさいませんでした。そしてこの町を出て周辺の町々村々にも出かけて宣教なさる、そういう姿が44節のところに記されるわけです。そしてユダヤの諸街道に行って宣教されたと言われている通りです。シエスはです、神の国の福音を私は告げ知らせなければならないのだ、そのために私は使わされてきているとおっしゃいました。カファルナウムの町の人たちは、大変幸いなことにと言っていいと思いますが、そういう神の国の福音を告げ知らせようとするシエスの働きの一端に触れる機会を与えられたんです。そして神様の慈しみと恵みの支配のもとに生かされる、その中でさまざまな癒しや慰めや勇気が与えられるという経験をしました。シエスに出会って癒しを与えられたり慰められたり勇気が与えられるのはいけないことなんでしょうか。もちろんそんなはずはないんです。シエスを お送りくださった、お使わしくださった神様は、私たちが主イエスに出会わされ、そして主との交わりを通して神様の恵みの時が今日ここに訪れてきている。神様の憐れみと慈しみの中に私たちが一人一人覚えられ、持ち運ばれているということを知ることへと私たちを導こうとなさいます。主イエスによって癒され、慰められ、生きる力や勇気を与えられて歩むことは決して悪いことではない。むしろ神様は私たちがそんなふうに生きるようになることを望んでいてくださるんです。しかしです、主イエスご自身の働きっていうのは単に癒しや慰めを与えることだけではないんです。実は主イエスの眼差しというのは病やさまざまな問題と関わられるときに、その病気が治ったらいいとか、問題が解決したらいい、その問題だけに向けられるのではないんです。主イエスの眼差しは常にその背後にあって、私たち人間を虜にしようとしている勢力に注がれます。すなわち病気であったり、この世のさまざまな苦労であったり、困難の背後に身を潜めながら、私たち人間の生きようとする思いを意気疎通させてしまう、そして人生を諦めてしまう、そうやって人間を虜にしようとうごめいている罪と死の勢力に主イエスは目を注がれるんです。そして主イエスはその勢力と戦われ、私たちを最終的に死にとらわれ、死に向かって生きようとすることから解き放とうとなさるんです。それが主イエスがおっしゃっている神様の恵みの時が今ここに訪れているということです。あなたはさまざまな問題を抱え、死の重苦しい空気に押さえつけられているかもしれないけれども、しかしそれがあなたの主人ではないのだ。あなたはここでなお神様から命をいただいて生かされ、ここで生きることができる、そのことを信じて生きるように、主イエスはそのためにご自身は十字架に向かっていかれるんです。それは私たちが十字架と思うような本当に苦しいところにいても、なお神様から見捨てられているのではないということを私たちにお示しになるためです。私たちはです、主イエスがご覧になっているような死の力と争ってこれに勝つなんていうのは大それたことを普段は考えません。死をもって地上の生活にピリオドを打つ、それは人間にとって誰も当たり前のことだと思って、そういういろいろな痛みや弱さを抱えたこの肉の体を引きずりながら、少しでも安楽にこの世の時間を過ごしたい、また死の脅かしがあることを忘れて自分の思いが少しでも実現するかのように思って過ごしたいと、そんなことばかりを考えがちなんです。どんなふうに生きるとしてもどうせ最後は死んでしまうんだから、せめてそれまでの間は少しでも楽しく死を忘れて過ごすようでありたい、そんなふうに思うこともあります。ですから世の中でよく言われるのはピンピンコロリがとってもいいって言われるんです。自分の思うように生きることができて、そして最後は死のことなんか思いもしない間に即座に取り去られるのがいい、そう思う人は世の中にも大勢います。そんなことは、言ってみてもいいですけど、言ったところで実際に自分の人生どうできるか、私たちには何にも権限も力もないんです。自分の健康であったり体力の頑健さであったり、あるいは事故に遭うとか遭わないとか、そういうこと私たち自身はどうすることもできない。 結局はどうなるかって、私たちは今抱えているこの体と付き合いながらこの地上の生活を終わりまで生きていくほかないんです。でところがそういう実際に自分に与えられて生きることが許されているこの体のことから目を背けてしまって、ありのままの肉体じゃなくてこうであったらいいという自分の理想の体を思い描いてみては、現実の体との落差を感じてため息をついちゃったりもします。で、主イエスはですね、そんな風に私たちが自分中心に生きよう、そして神様との間柄が切れた状態になって最終的には絶望せざるを得ない、そういう状況を生きるのではなくて、たとえ肉の弱さや小ささを覚えることがあるとしても、なおそこに神様の憐れみと慈しみが一人一人の上に注がれているのだということを知らせようとなさいます。一人一人の上に手を置いて、あなたには神様の顧みが備えられているんだ、そういうふうに伝えてくださろうとします。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、そうおっしゃるんです。神の国っていうのはどっかの場所のことじゃありません。私たち一人一人が神様に覚えられ、神様のご計画の中に一人一人位置づけられ持ち運ばれている、そのことを知って、私たち自身が神様の憐れみや慈しみから力をいただいて生きるようになることが神の国の訪れです。主イエスはご自身が神様の慈しみを本当にご存知の方として人々の間を歩んでくださって、その慈しみがあることを知らせ、またその力を私たちに実際に及ぼそうとしてくださったんです。実は主イエスがこのカファルナウムの人たちにここに留まるとおっしゃったんじゃなくて、他の町に福音伝えなきゃいけない、そのために私は使わされてきたのだと、そうおっしゃってくださったことが今日ここにいる私たちにとって本当に幸いな結果につながっています。なぜか、主イエスがまさに他の町に行くんだとおっしゃってくださったから、福音が他の町に伝えられているんです。そしてその他の町に福音が告げ知らされるということが起こったからこそ、今は日本に住んでいる私たちのもとにも神様の慈しみと憐れみが訪れているんだ、あなたはその神様の慈しみのもとに生きていいのだ、そして神様を讃えて生きていいのだということが告げ知らされているんですね。もしシエスがご自身が非常に大事にされるならカファルナームにいればいいやってそう思って、もうそこで歩みを止められてしまったらです、ここにいる私たちは福音に出会うことできなかったんです。でそう考えますとです、今日のところでシエスがカファルナームの町の人たちにおっしゃったことというのは、遠い昔はるかに隔った場所で語られた言葉というんじゃなくて、まさにです、あの時あの場所でシエスが今日ここにいる私たち一人一人を御心に留めてくださって語ってくださった言葉だということに気づかされるんじゃないでしょうか。シエスは大変遠い時間との隔たりがあり、また地理的にも遠い隔たりがあるように思われるかもしれませんが、私は神様の御言葉の通りに生きる、一人一人の人間を本当に追い求め、神様のものとして生きるようにするのだ、そのために使わされてきたのだ、そうおっしゃるんです。他の町にも神様の民がいる、そしてその町にも神様の神の国の福音を述べ伝えなければならない、主イエスはおっしゃいます。この他の町っていうのは私たちのことなんです。私たちも場合によってはです、このカファルナームの町の人たちみたいに、自分にとって今目先に抱えているいろいろな問題が すごく重く大きく感じられるためにです。それが癒されること、慰められることばかりを求めてしまいがちな時があるかもしれません。ですが、主イエスはです、ただ私たちが今の生活の中で慰められたり、勇気を与えられたり、力を与えられたりするだけじゃなくて、命をあなたに与えてくださった方、そして命を今日支えてくださっている方が、あなたのことを憐れみ慈しんでくださっている、あなたはその方に支えられて今日ここから生きるんだ、そのことを知るように願ってくださっている、でそう私たちは覚えたいのです。今日のこの体と地上の生活だけではなくて、神様が私たち一人一人を顧み覚えてくださればこそ、私たちにはこの地上を超えた永遠の命の希望というのも与えられます。そういう神様の民に私たちが覚えられ加えられていることを感謝しながら、今の時この地上での生活の中でも神様を讃え、そして神様に仕えるものとして、共に生かされるという人たちにも、仕え喜んで生きる、そういうあり方を強められたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当に問題の多い人間の罪が締めいているような世界の中に生かされていることを思います。新聞を開いても、自分が今日生きるそのような希望が失われてしまいそうだというため息や嘆きが最初に語られているような時代に、私たちは生かされていることを思います。しかし、人間の罪がいかに深くまた入り組んでいて深刻であるとしても、あなたは私たちを喜んでお作りになっておられ、一人一人が生きることを通してあなたの栄光を表すように生かされていることを、どうか私たちが知ることができますように。そのために、主イエスキリストがこの地上にやってきてくださり、主の恵みの時が今訪れている、その御言葉からすべてを始めておられる御業に、どうか私たちを招き連ならせてくださいますようにお願いいたします。私たちもまた今日与えられているこの地でのそれぞれの生活を通して、あなたの慈しみが注がれていることを知り、そして支えてくれるものすべてに感謝をしながら、なお主の憐れみと慈しみの大きさを賛美して歩む、そのような幸いなものとして持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがどこにおりましても、あなたの民とされているその御声が聞こえる生活を送ることができますように、またどうかそのために私たちの教会の群れを用いてくださり、私たち一人一人をあなたの憐れみと慈しみを持ち運ぶ水路として用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。